皆さんおはようございます。今日もこうして皆さんと一緒に礼拝をお捧げできることを心から感謝いたします。先ほど司式の方が案内してくださいましたように、今日踊り牧師は粕谷教会に講談支援に行っていますので、久留米教会では私が宣教のご奉仕をさせていただいています。粕谷教会はですね、皆さんもご存知と思いますけれども、7月から、無牧師、牧師がいない、そういう時を過ごしておられます。ですから、粕谷教会のことを覚えて引き続きお祈りしたいと思いますし、また粕谷教会だけではなくて、今私たちがこの所属している福岡地方連合には41の教会伝道所があるんですけれども、粕谷教会の他に5つの教会が今無牧師、牧師のいない時を過ごしておられます。それぞれの教会のために本当に毎週の礼拝を守るところから今必死にしておられると思うのですけれども、それぞれの教会のためにもぜひお祈りをしたいなというふうに思っています。さて、今日は9月に入って第2回目の礼拝です。最近ようやく夏が過ぎてやっと涼しく、朝晩だけは涼しくなってきたかなという感じがしますね。日中はまだまだ相変わらず暑いんですけれども、朝夕に吹く風がようやく秋の風になってきたなという感じがいたします。でこういう季節になると、少しホッとするんですけれども同時に夏の疲れがぐたっとやってくるのもこの季節かなと思うんですね。で我が家も、子どもたちが夏休みが明けまして、本格的に学校とか幼稚園とかが始まりまして、小学生組は運動会の練習がもう始まっているんですね。で、だんだん本格化してきまして、もう汗びっしょりになって疲れたと言って、家に帰ってきます。でまたそれを聞いてるからなのかよくわからないんですが、幼稚園に、隣の幼稚園に通う3歳の末っ子も最近はすぐに疲れたって言ってくるんですね。で帰ってきて、ほら手洗ってうがいしてとかって言って、今疲れてるのとか言うんですね。3歳が何をそんなに疲れることがあるんだと、ついつい思ってしまうんですけれども、彼は彼なりにですね、疲れているらしいんですね。はい、皆さんはいかがでしょうか。で疲れっていうのは、軽い事柄のようでいて、実は案外厄介なものだなとも思うんですね。ちょっとした疲れで、そこで済めば、すぐ回復すればそれでいいんですけれども、ちょっと疲れたからちょっとだけと思ってほったらかしていると、案外ですね、体でいうと何か病気になってしまうとかですね、あるいは、体の疲れではなくて、精神的な心の疲れなんかも放っておくと厄介だと思うんですね。私たちどんな時に疲れを感じるでしょうか。一番分かりやすいのは忙しい時です。ある統計を見ていましたら、その20代から70代ぐらいまでに、今あなたは忙しくて大変で疲れていますか、元気ですかっていうアンケートを取ったら、案外ですね、20代が一番慢性的に疲れているっていう答えをしたそうなんですね。ですから若い人は元気だから大丈夫やろうって思っているかと思うんですが、そうでもないと。年に関係なくそれぞれにやっぱり疲れやそういうものがあるんですね。で忙しさの中でやっぱり私たちは過ごしていると、いわゆる心がなくなるっていうふうに、忙しいっていう漢字を書くんだなんていうことをよく言いますけれども、それだけ私たちは忙しいと心に余裕がなくなって、私も思い当たることがありすぎるほどなんですけれども、そうやって余裕がなくなるとついつい人に当たってしまったりですね、そしてまたそれで自己嫌悪に陥ってみたりとか、そういう悪循環に陥ってしまうんですね。そしてそういった状況がずっと続いていくと、もうどんどん自分が嫌になって、自分は本当はこうありたいのにっていう、理想の自分になれない自分であったり、あの人と比べて自分はなんでできないんだろうって思ってしまったりというふうになってしまうんですね。 忙しさの中で目の前のことにあることをとにかくこなしていこうとして振り回されていく、そんなことを繰り返していると、いつしか私たちは、いや自分は一体何をしているんだろうか、何のために生きているんだろうかという目的まで見失ってしまうことになりかねないですね。さあ、じゃあそんな私たちは一体どこで癒され回復していくのでしょうか。まあ、世間にはいろんな癒しグッズとかですね売っていますけれども、で私も一時期あの蒸気でホットアイマスクってのハマっててこう暖かくなるんですね。まあ、でもあのそういうのもその時はね、ああ気持ちいいなって思うんですけど、やっぱりそれは一時的なものに過ぎない。皆さんもし自分が使っている機械とかそういうものが不調になった時はどうしますか。やっぱりそういう時は製造元に連絡するのが一番ですよね。私たち人間をお作りになったのは神様です。ですから私たちはそんな作り主である神様のもとに行くことによって回復していくのだということを聖書は語っています。今日この礼拝の最初少子のところで読んでいただいた詩篇の御言葉にはこういうふうにあります。主を賛美するために民は創造された。私たちは神様を賛美するために作られたんだというふうに語っています。そのために生きているんだって言うんですね。これはあの何も人間は神様を賛美するためだけのロボットのように作られたということを言っているわけではもちろんありません。そうではなくて、何よりも私たちの作り主である神様を知って、その神様の愛と恵みを知って、神様を心から賛美して褒めたたえて生きていくことが人間である私たちには一番あるがままに安心して生き生きと生きていける姿なんだということをこの詩篇は語っているのです。私たちが本来の自分たちであれるのは神様を知り賛美するとき、それは言い換えればこの礼拝の時なんだと思うんです。私たちは日々の疲れで自分を見失いそうな時に、この礼拝することによって回復していくんだということを語っているのです。今日皆さんと読んだのはローマの信徒への手紙12章です。このローマの信徒への手紙、まあ、教会ではロマ書なんて略されますけれども、使徒パウロが書いた手紙です。パウロは、イエス様の死後イエス様に出会いまして、そこから本当もともとは、まあ、クリスチャンたちを迫害していたんですけれども、そこからイエス様に出会って今度はイエス様を述べ伝える人になっていった人物です。この使徒パウロが書いた手紙の中で、パウロがまだこの足を運んだことのない教会であったローマ教会に宛てて書いた手紙が今日の箇所です。で、この手紙はパウロの活動のかなり終盤に書かれたと言われています。研究者によってはパウロの遺書みたいなものだなんていう人もいるんですね。ですからそれだけ、まあ、パウロさんの集大成なわけですね。ですから全体を通して読むと、もうものすごく内容が濃いんですね。今日の箇所より前の11章まではまさにパウロは自分のこう考えてきた、まあ、神学ですね、神様のことを余すことなく語っています。それは旧約聖書の神と、まあ、イスラエルの民という関係はもちろんのこと、創世記に出てくる初めの人アダムにまで話が及んでいるほど壮大です。で、まあ、そんな話がひとしきりあった後に今日の箇所以降はそんなパウロが、じゃあそんな神様を信じている私たちはどんなふうに生きていけばいいのかということが語り始められていくのが今日の箇所なんですね。そして今日の箇所は特にキリスト者の捧げるべき礼拝について書かれています。一節にはこういうふうにあります。こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる生きた聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。 まあ、現代の私たちがここだけ読むと、まあ、体を捧げるとか生贄とかですね、まあ、聖書に慣れ親しんだ人はそこまで抵抗を感じないかもしれませんが、まあ、ちょっとギョッとするような言葉が並んでいたりもします。しかしこの一文はよくよく読んでいくと、こう私たちが心から礼拝をするために必要なエッセンスがギュッと詰まっているんですね。ですから今日はこの御言葉を皆さんと紐解きながら私たちの礼拝のことについて考えていきたいなと思います。今日はこの御言葉を3つのポイントから紐解いていきたいと思います。まず1つ目のポイント、それは、私たちの礼拝は神様の憐れみを知ることから始まるんだということです。一節でパウロはその語り始めにこう言っています。兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に進めます。神様は私たちがどんな風であってもどんな時にも私たちを憐れみ、私たちを愛しておられるんだという事実、そしてそれは私たちのために一人子であるイエス・キリストをこの世に遣わして、そして十字架にかけてまでも私たちを愛し抜かれたんだというこの事実、これが私たちの礼拝の大前提であって、私たちが疲れの中で自分自身に価値を見出せなくなったとしても神様は私たちを憐れんでくださるんだ。でこのことを知らずに、このことを受け取らずに私たちは礼拝することができません。私たちの信じる救いっていうのは私たちが何かできるとか、それこそ神様にどんな捧げ物をしたとか、そういうことから始まるものではありません。私たちの信じるものはそういったことは全く関係なく、ただ一方的に神様の愛と憐れみ、そこから始まっていく。このことによって私たちは神様へ礼拝を捧げることができるのだというのです。そして3つ目のポイントは、この大前提に立った上で聞いていく、そのようなポイントです。2つ目のポイント、それは私たちは聖なるものとして礼拝するんだということです。1節の後半でパウロはこう言っています。自分の体を神に喜ばれる生きた聖なる生贄として捧げなさい。まあ、自分の体を生贄として捧げるなんて言われるとなんかちょっと怖いなっていう感じもいたします。ね、生贄って言われると私たちなんかすごくなんかこう儀式的な魔術的なそういったイメージが湧いてくるかもしれませんけれども、まあ、もちろんそういうことではないんですね。ここで、パウロが言っているのは私たちが礼拝する時の、まあ、ありようについて語っているのです。まあいや、それにしたって聖なる生贄としてなんて言われると、わ聖なるなんて言われると私たちはちょっと二の足を踏みたくなってしまうかもしれません。あ、ちょっと聖なるものだったらちょっと私はそこには入れないかもしれないなんて思ってしまうかもしれないんですね。でこの聖なるという言葉をひも解くには、ちょっとこの先の2節を読んでみましょう。先に2節にはこうあります。あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえなさい。この世に習ってはなりませんという言葉がありますが、これはもともと新約聖書が書かれたのはギリシャ語なんですけれども、そのギリシャ語の翻訳になるべく忠実に訳した岩波訳聖書というものにおいては、この箇所はですね、この世と同じ姿形にさせられてはなりませんというふうに訳しています。すでに決まりきった型にはまるように、この世の形に自分を押し込めるようにしてはいけないんだっていうことです。まあ、この世の形って何でしょうか。それは、まあ、この世の、まあ、いわゆる常識と呼ばれるようなもの、今は、まあ、いわゆる勝ち組負け組というような、まあ、経済至上主義的な 価値観、お金を持っている人が成功しているものだというような価値観、また、人が役に立つかどうかで判断されるような偏った、効率主義ですね、あるいは過度な自己責任論、何をしてもそれはあなたの責任ですというような自己責任論、人からどう見られるか、良いふうに見られたいというような価値観などです。私たちは嫌がおうでもこういった世間の常識にさらされて、そんな考えがもう知らず知らずに染み込んでくるような、そういう世の中で生きています。しかし神様は、神様の憐れみを知る私たちはそれに従ってはならないというんですね。でこの言葉を読んでいるときに、あるネット上で割と有名な話をこう思い出したんですね。私もちょっと断片的なのでもう一回こうパソコンで調べ直したんですけれども、ある大学の教授のお話です、と、学生たちのやり取りです。ある教授が、クイズの時間だと言って大きな壺を取り出して教壇に置きました。その壺に彼は一つ一つこう大きな岩を詰めていったというんですね。で壺がいっぱいになるまで岩を詰めて、彼は学生に聞きました。この壺は満杯か？教室中の学生が、はい、満杯ですというふうに答えました。すると教授は、本当に？と言いながら、この教壇の下からバケツいっぱいの砂利を取り出しました。砂利を壺の中に流し込んで、壺をこうゆすりながら岩と岩の間を砂利で埋めていくと。そしてもう一度学生たちに聞きました。この壺は満杯か？学生たちは声をそれて、いえ、違いますと答えました。すると教授は、今度は、砂の入ったバケツを取り出します。そして、それを岩と砂利の隙間に流し込んだ後に、間違えました、1回目は満杯かいって言ったら砂利の後はそうだって言ったんですね。でもう1回、今度は砂の入ったバケツを取り出しました。そして岩と砂利の隙間にその砂を流し込んだ後に、3度目に教授はまた学生たちに聞きます。この壺は満杯か？学生たちは声を揃えて、いや、違いますと言います。教授は水差しを今度は取り出しまして、その壺の縁までなみなみと水を注ぎました。で彼は学生に最後の質問をします。僕が何を言いたいのか分かるだろうか？すると一人の学生が手を挙げて答えました。これはどんなにスケジュールが厳しい時でも最大限の努力をすればいつでも予定を詰め込むことは可能だということを表しているんだと思います。しかし教授はそれは違うと言いました。重要なポイントはそこではない。この例が私たちに示してくれる真実は、大きな岩を先に入れない限り、それが入る余地はその後二度とないということなんだと教授は答えました。君たちの人生にとって大きな岩とは何だろう？ここで言う大きな岩とは、君たちにとって一番大切なものだ。それを最初に壺の中に入れなさい。もし君たちが小さな砂利や砂、水など自分にとって重要性の低いものから自分の壺を満たしていけば、君たちの人生は重要でない何かに満たされたものになるだろう。そして大きな岩、つまり自分にとって一番大事なものに咲く時間を失うだろう。そんな話なんですね。とても示唆的な話だなと思います。今私たちの心は、魂は一体何によって満たされているでしょうか？それこそこの世において大切にされている事柄、人からの評価やお金の心配、人間関係やさまざまなこの世での出来事、そんなものでいっぱいになってしまっていないでしょうか？パウロは言います。 あなた方はこの世に倣ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれまた完全なことであるかをわきまえなさい。それこそが私たちがまず自分の心の中に入れるべき大切なものなんだということ、私たちの命は神様に祝福されている命だということ、神様から愛されている生かされているということを私たちはまず壺の中に入れなければいけない。そしてそれ以外のものはまず一旦分けて壺の中から捨てなければならないということです。私たちはまず自分の心の中の壺を整理す、壺の中を整理する必要がある。神様からいただいた愛と慈しみにまず心を止め、神様に喜ばれることは何だろうかという、そういう価値観をまず私たちの心の壺の中に入れなければならないというんです。でもこれは場合によっては私たちにとってはしんどい作業に思えるかもしれません。まあ、私たちはともすると神様より自分の好きなあれこれを優先したくなってしまう、そういうものだからです。まあ、自分自身にも大いに覚えがあることですが、まあ、なんなら自分の思いや好みや人の評価、そういうものを全部壺に入れた上で、そこにまたさらに神様の恵みも欲しいなって言ってぎゅうぎゅうぎゅうぎゅう岩を押し込んで、いたりすらするかもしれません。ですからこれは自己吟味の時でもあるのです。でもそういったことを乗り越えて、まず私たちの心に神様を第一にお迎えするならば、それこそ実は私たちはそういったあらゆるしがらみ、思い悩みから解放されて、私たちが神様に祝福されたありのままの姿で生きていくことができるんだというのです。聖なるものになる、聖なるっていう言葉はもともと分けるとか分離するっていう意味から来ている言葉なんですね。私たちもそうです。自分の中で本当に大切な神様からの恵みと、そして私たち自身の思いや周りの評価など、この世の価値観とをごちゃ混ぜにしてはいけない、分けなければならない。そうでないと私たちの心はあっという間に神様以外のものでいっぱいになって、そして結果的にそれが自分で好きなものを選んでいるようで、私たち自身を苦しめる、悩み疲れてしまう原因となってしまう。この神様に祝福されたありのままの姿、これこそがパウロの言う聖なるもの、聖なる姿だと思うのです。さあ最後に3つ目のポイントをお話ししましょう。私たちは神に喜ばれる生きたものとして感謝を持って神様を礼拝するんだということです。3節でパウロは言います。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。私たちは一人一人違います。性格も与えられている賜物、まあ、才能もあらゆる違いがあります。置かれている状況も、そして共にこうやって教会に集まる私たち全てでさえ、信仰の年数だって信仰の理解だって違うことがあります。でもパウロはそれをみんな一様に同じようにしなければダメだとは言いません。一人一人が自分に与えられているものを神様の憐れみの前によくよく見つめるようにというふうに進めているのです。3節の初めでパウロは私に与えられた恵みによって言いますというふうに書いています。それはパウロ自身も神様の御前に自分自身を見つめる時があったことを思わせます。パウロが書いた別の手紙、コリントの信徒への手紙2の 12章でパウロはこんなことを語っています。私のことを見たり私から話を聞いたりする以上に私を過大評価する人がいるかもしれないし、いるかもしれないと。それはまた掲示されたこと、神様の素晴らしい福音があまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることがないようにと私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。こんな風に書いてるんですね。自分自身を見つめるときに、もちろんおごってはならない、調子に乗っちゃいけないっていうところもあるんですが、どうしても私たちは自分自身を見つめると自分自身の足りないところに目がいってしまうのではないでしょうか。でパウロもそうだったってことなんです。正確には分かっていませんが、先ほど読んだところでパウロ自身がトゲと表現していたもの、実はパウロには何かしらの病気があったのではないかと言われています。それは一説によれば、転換の病を持っていたとか、あるいは目を患っていたんじゃないかなんていうことが言われています。正確には定かではないんですが、そういったやっぱりトゲですね、自分のこう足りなさとかですね、自分に負わされている苦しみみたいなものをパウロは持っていたんです。そしてパウロは神様に、この病気をどうか取り去ってくださいというふうに祈ったっていうんですね。しかしそこで神様から示されたのは、病の癒しではなく、そのままのあなたに私の恵みは十分注がれているんだということでした。この出来事を通してパウロは自分の足りないところではなくて、その足りない自分を愛し使わしてくださる神様の恵みを感謝するようになったのです。そのような経験をしたパウロだからこそ、彼はこの今日の箇所でですね、ローマの教会の人たちにも勧めるわけです。自分自身を神様の前で見つめてごらんなさい。もちろん自分を過大評価して、何か自分は偉いとか他の人よりも優れているとかいうふうにおごってはいけない。しかし同時にパウロは自分のことを卑下するようにとも言ってはいない。自分に与えられているものは何か、神様からいただいている恵みは何か、人と比べるのでもなく、自分の足りないところを惨めに思うのでもなく、神様からいただいたものを感謝して、今生かされていることを感謝していくこと、そんな私たちの姿こそ神様は喜んでくださるというのです。そしてそんな感謝を持って生きていくときに、パウロがそうであったように、私たちも生き生きと神様の前に感謝して喜んで神様の御前に立つことができる、それこそが自分を神様に喜ばれる生ける生贄とするということなのです。今日はこのパウロの言葉を共に読んできました。私たちは今まさに礼拝を捧げています。私たちはこの時を通してもう一度神様の憐れみを思い起こしたいと思います。そしてまた、私たちを作り支え生かし愛してくださる神様を心の中にまず第一にお迎えしたいと思うんです。この世のあらゆる価値観、常識を一度分けて取り出して、そして神様の愛を何よりもまず第一に私たちの心にお迎えしましょう。そして神様の前に自分と向き合っていきましょう。今与えられている恵みに感謝して、神様の御前にあるがままの自分を差し出しましょう。その時に私たちはさまざまなしがらみから解放されて、私たち自身が生き生きと生きていけるようになるのです。私たちは 今日ここからまた1週間日常の歩みに歩み出していきます。しかし礼拝堂を出た途端、またライブ配信が止まった途端、私たちの礼拝はぷっつりと途切れてしまうわけではありません。私たちはこの礼拝の心を持ったまま、心に神様の愛を詰め込んだまま、一人一人がこの場所から一人一人の歩みへと送り出されていきます。そして1週間一人一人の場で礼拝を捧げ、そして1週間後にもう一度この礼拝の時にこの街道に戻っていきたいと思います。また次週皆さんと共に、そしてさらに多くの人と一緒に礼拝できることを心から願って、今日のお話を閉じさせていただきたいと思います。それでは最後にお祈りをいたします。愛する天の神様、今日の御言葉をありがとうございます。私たちは日々の中で疲れ、そしてその積み重ねの中で時に一体自分は何のために生きているのだろうかとよくわからなくなってしまうことがあります。しかし神様、あなたは私たちに礼拝の時を備えてくださいました。そして共に礼拝をする教会を与えてくださいました。ありがとうございます。私たちはすぐにあなたを忘れ、あれこれのことに振り回されてしまうものです。心の中に一番大事なものでないものをあれこれ詰め込んでしまうものです。しかしそんな私たちをあなたは変わらずに愛してくださいます。あなたの憐れみに心から感謝いたします。どうか私たちがそんなあなたの愛を何よりもまず第一に心に留め、あなたに喜ばれるものとして日々歩み礼拝していくことができますように。そしてさらに多くの方がこの喜びの礼拝の時に加えられていきますようにと切にお祈りをいたします。御言葉を感謝し、このお祈りを愛する主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。